こんばんは、塩川佳代です。それでは、意識の流れ、朗読させていただきます。4、本当の人生、本当の喜び、そして本当のあなたとは、という箇所の、昨日の続きですね。70ページの真ん中あたりから、今日は75ページまで。で、明日、4のところの最後まで読ませていただきます。不平不満、愚痴を並べ、泣き笑いの人生は本当の人生ではありません。人生生きていればいろいろある、喜びも苦しみもあって、それが人生だと思われていませんか？そうではありません。人生は喜びです。たとえあなたやあなたの家族が重い病を得られても、不慮の事故に遭われても、また生まれながらにして障害を持たれていても、それらはみんな喜びなのです。しかし、形を見れば厳しく、喜びとしてはなかなか受け取れないでしょう。何が喜びなものか。私ほど不幸せな人間はいないと、社会を、環境を恨み、嘆きの時を過ごしていかれるのが常でしょう。肉を本物として物事を見れば、そういった現象は真っ暗なものにしか映りません。実はその現象を通して、あなたの心の世界が映し出されているのですが、あなたの心は現象にばかり囚われていきます。自分の心を見る習慣のない方は、心が外に、自分の外に向いていきます。だから、この苦しみから救ってほしい、何とかしてほしい、この苦しみさえなくなれば、私は幸せになれると思っているのです。自分を苦しめているのは重い病であり、不慮の事故であり、その他諸々の自分の肉にとって不都合な出来事だと思うのです。そして自分の肉をあるいは肉の心を救ってもらおうと、他力のエネルギーを求めていきます。それが他力信仰です。救ってください。助けてください。何とかしてください。その思いを出せば出すほど、苦しみの中に自ら埋没していっていることがわからないのです。私たちは苦しむために生まれてきたのではありません。それらの現象はあなたを苦しめるものではなく、あなたがあなた自身に送っているメッセージなのです。間違っていますよ。気づいてくださいと、あなたの心の中からのメッセージが、そのような形で出てきているだけなのです。だから、形を見れば厳しいかもしれませんが、そこから流れてくる波動は喜びなのです。その現象を通し、心を中に向けることと、波動の世界を感じていくことを、あなた自身は学んでいくのです。何度も死んでは生まれ、生まれてはまた死んでいく。その繰り返しの中で、真実に目覚めるどころか、生まれてくるたびに、心に重い荷物を背負い込んで死んでいったのが、私たち人間でした。肉を持てば、肉の世界のことに心を紛らわせていくことができます。そして、水星無視の中で、蝶よ花よと夢うつつのうちに、肉の時間はあっという間に過ぎ去っていくのが、ほとんどの方の人生ではないでしょうか。しかし、そんなものは本当の人生ではありません。例えば、あなたが人生を真面目に考え、一生懸命生きて、これこそ我が人生なりと満足の境地であったとしても、今現在、心のどこかに何か割り切れない、何かもやもやしたものはありませんか？なぜ生まれてきたのか、なぜ死んでいくのか、死ねばどこへ行くのか、 決してあなたの心で解き明かせない疑問があるのではないでしょうか。人は誰しも一度や二度自分の人生を振り返る時が必ず訪れます。それは自分の中からの気づき、促しの時です。もっとも気づきとか促しとかに気づけない人がほとんどです。自分の中が苦しいと訴えている、叫んでいるのに、ほとんどの人がその声に耳を貸さない冷たい心になり果ててしまったのです。しかし自分は冷たい人間だと思っていない。自分は一生懸命、真面目に生きていると思っているから、本当に人間は愚かとしか言いようがありません。肉を本物として生きていく心は冷たい心です。本当の自分を忘れ去った心。そんな中で本当の喜びも本当の幸せもわかるはずはありません。偽物の自分の中で何がわかるというのでしょうか。それが私たち人間、何度も生まれて何度も死んで、たくさんの転生を重ねてきたけれど、全く気づけなかった。気づくどころか、本当に自らを地獄の奥底に真っ黒な奥底に落としていった愚かな私たちでした。そのことに、ようやく気づきなさい、と今世お母さんが肉を持たせてくれました。私たちの切実な思いで肉を持ってきた。そういうことを日々の瞑想の中でどうぞそれぞれが感じていってください。最後に瞑想を共にしますけれども、今日は一つメール、UTA ブックさんからメールを転送していただいているので、それを読ませていただきます。2月伊勢志摩セミナーありがとうございました。今週、日曜日、2月5日、6日、7日の2泊3日で、伊勢志摩で、皆さんと共に学ばせていただきました。そのセミナーの中で、私が種水を持って回るという、波動の勉強をさせていただきました。このメールの方はその時に、鳥肌が立つほどに寒さを感じたそうです。この現象は私の心の底の底の私だと感じました。いつも心の底に冷たく固まっている自分を感じていました。しかし、それをどうすることもできない自分を歯がゆく思うばかりでした。愛に帰ろうと呼びかけて、この現象を素直に喜んでいけばいいのでしょうか。まだまだ感じることの不安定な私ですが、よろしくお願いします。という内容のメールです。私が種水を持って回って、その種水に、意識を向けてくださいということなんです。いろいろそれぞれ、心に感じられる方もありますし、何にも心に響いてこない方もあります。その中でこの方は鳥肌が立つほどに寒さを感じて、それが自分の心の底の底の私だと思ったということなんです。それが、そうなのか、多分、私に、そうですよ、とか、そうじゃないですよ、とか、そういう答えを期待されているかもしれませんけど、大事なことは、私が持って、する種水に思いを向けたときに、心で感じること、心で何でもいいんです。心に響いてくること。そのことをきっかけにして、ご自分の学びを の参考にしてください。これがどうだ、あれがどうだと結論付けるのではなく、心に響いてくること、なぜ、私が種水を持って回った時に、その種水に思いを向けた時に、いろいろな、心に響いてくるのか、そういう不思議というか、そういう世界があるということを学んでいく。それはすなわち波動なんですね。まあ、この方は鳥肌が立つほど寒さを感じたというか、まさか私のその種水からその冷たい波動が流れているとは、この方も受け取っておられないと思いますけど、そうではありません。その種水っていうか、波動があなたの中に、呼びかけているんです。その呼びかけがあなたの肉では、鳥肌が立つほど寒さを感じたということです。それは一体どういうことなのか、これからあなた自身、お母さんの反省とかお母さんに向ける瞑想、0歳の瞑想、そして自分の心の底の底の奥底のずっと奥底を覗く1、2、3の瞑想、アマテラスに向ける瞑想、いろいろ、セミナー会場で、実際に自分の心で感じる回数を重ねて自分の心で回答を出してください。そして、愛に帰ろうと呼びかけてもということですが、まだあなたは、自分の中のぬくもり、優しさを本当に、信じておられません。肉が自分だと思っておられます。ですから、愛に帰ろうと呼びかけても、まだ自分の中は、反応しないかもしれませんけれども、しかし、愛に帰ろう。私たちは一緒に共に帰ろうと、いつもいつもそういうふうに、呼びかけていってください。お母さんがあなたに呼びかけてくれたように、今度はあなたがあなた自身に苦しく、辛い、真っ黒な中で、うずくまっているあなた自身にお母さんのぬくもりをお伝えください。それでは、皆さんと共に瞑想をしていきたいと思います。目を閉じてください。丹田呼吸をしてください。何度も死んでは生まれ、生まれてはまた死んでいく。その繰り返しの中で真実に目覚めるどころか、生まれてくるたびに心に重い荷物を背負い込んで死んでいったのが私たち人間でした。どうぞ、間違って間違って間違い続けてきたけれど、今ここにこうして肉体を持たせていただいているその喜びの本当の自分の声に耳を傾けてください。心を傾けてください。